新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い、皆を讃えよ。火から火へ、御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国の民にその驚くべき御業を。お体にご支障のない方はお立ちください。賛詠24番です。どうぞお座りください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。恵みと愛に富んでいらっしゃる全能の父なる神様、尊い御名を心から崇めます。天地万物をお作りくださり、すべてのものを保たれ、すべてのものをすべを治めておられる尊い御名を崇めます。あなたの一人子イエス・キリストをこの世に送ってくださって、私たちを愛して、そして私たちのために、私たちを救うために、ご自身十字架の死という大きな犠牲をもって救いを成し遂げてくださいました。私たちをお救いくださったことを心から感謝いたします。この新しい年の最初の日曜日の朝も、私たち一人一人の名を呼んであなたの御前に招いていてくださることを感謝いたします。一人一人はあなたの前に、あなたご自身の前に私たちをお導きください、引き寄せてください。御前に捧げます祈り、賛美、礼拝をあなたが祝福し、お受け入れくださいますようにお願いします。主よ、私たちはこの年末から今に至るまでの一週間の間、あなたご自身のことを思うことよりも自分のことばかり考えてきたり行動してきた私たちであります。本当にあなたの前に立つのにふさわしくないものではないかとも思います。それでもなお私たちは求めています。聞こうとしています。あなたに従うためにこの場所に近づいています。どうかあなたの大きなご愛を持って私たちを受け入れ、私たちの対してあなたの御声を聞かせてください。罪なきイエス・キリストはヨルダン川においでになって、罪人の列に並び、洗礼者ヨハネの前に身をかがめられました。そのことによって、この御子イエス様が私たちの罪の現実を自らお知りになり、友として私たちと共に生きてくださいました。その計り知れない深い愛と憐れみを思い、心から感謝いたします。愛する一人子をお与えくださった神様、これに従えとあなたの御声を聞き取ることができますように、天を開いてください。そして私たちの心を開いてください。あなたが送りくださる聖霊を私たちにも与えてください。そしてイエス様に従うものとならしてください。主よ、この朝もあなたの御声を聞きたい、御言葉を待ち望んでいます。私たちの心を開いて、聖霊の導きによって御言葉を受け止め、あなたの御心を知り、信頼し、従う者とならしてください。あなたはこの松山共同教会も含めて教会をお立てくださっています。 その真ん中にいてくださるのがイエス様です。そして私たちの土台は神様の御言葉です。どうぞ御言葉と聖霊によって私たちの教会を照らして導いてください。私たちの信仰が強められ、また建てられた牧師教師が愛と真実をもってあなたにお仕えし、教会が成長発展し皆の栄光を表すことができるように、どうぞ助け導いてください。神の家族である方々の健康を顧みてください。体の弱さを覚えている方々を癒して助けてください。いつもあなたが一緒にいて支えてください。高齢になっていらっしゃる方、弱さを覚えている方々もどうぞあなたが守って平安に満たしてください。一人一人の捧げる祈り賛美を、本当に心からの願いをあなたが聞き入れてください。さまざまな諸事情でここに集うことが難しい方々を顧みてください。仕事があったり、あるいは家庭の用事があったり、休む暇もない方々もあります。神様、憐れんで助けてください。休むことができるようにお支えください。いろんな事情で、また長い間礼拝に集うことができない友がいます。どうぞ一人一人にあなたが呼びかけていてくださること、また支えていてくださることを感謝します。あなたの憐れみによって支え、守り、導いてください。同じ神の家族として一緒に御言葉に聞き、共に祈り、共に賛美することができますように、どうぞお支えくださり、導いてください。神様、私たちの教会員の家族を顧みてください。その中に育っていきます子どもたちを守り、支え、祝福してください。子どもたちの心の中に自分を作ってくださった神様を知り、神様の愛を知り、神様を信じることができる信仰へとあなたが導いてくださいますようお願いします。のぞみ幼稚園の働きを感謝いたします。神様が70年この働きを恵みのうちに祝福してくださいました。これからもこの園が祝福されて、子どもたちの絵の働きかけ、特にイエス様をお伝えする働きができますように、子どもたちの心も体も守ってください。そしてあなたが守って支えてくださることを知り、そして神様のご愛を知ることができますように、子どもたちのも守ってください。そしてそれに携わられる先生方を祝福して、尊く用いてくださいますようにお願いいたします。私たちの教会だけではなく、この松山市内の諸教会を、また四国各地の教会を今日も祝福してください。建てられた説教者を用いてくださって、御言葉をお伝えください。礼拝を祝福してください。あなたの恵みによって礼拝のすべてを導いてください。今国内だけでも大変な状態になっています。能登半島の方で大きな地震が起こりました。そのために本当に多くの人たちが犠牲になって、また避難を余儀なくされている方々も、あるいは水が出ない、電気が通らないとか、生活に本当に支障がある状態が続いています。神様、どうか一つ一つを助けてください。特にまだ行方不明者もたくさんあると聞きます。どうぞ救援の働きが本当に隅々まで行き渡って、どうぞ助かる命が助かりますように、どうぞあなたが助けて用いてください、支えてください。またそこには多くの教会もあることが知らされています。神様、教会の属する人たちも被害に遭い、避難を余儀なくされたり、街道が壊れてしまったりという情報を聞きます。主よ、どうかあなたが憐れみ助けてください。また海外に目を向けるならば、今なお争いが起こって弱い立場の人が苦しんでいます。これ以上犠牲者が出ませんように、どうぞ神様、 戦争が終わって、もうとにかく話し合って支え合うことができますように、許し合うことができますように、どうぞ平和へと導いてください。主を今あなたを待ち望んでいます。あなたの恵みを導きを待ち望みます。主を導いてください。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方お立ちください。主の祈りを捧げます。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美いたします。賛美歌367番です。朗読文を朗読いたします。朗読詩編36編6から10節です。大きな文字で書いてあるところを皆さんで読んでください。主よ、あなたの慈しみは天に、 恵みの御業は神の山々のよう、あなたの裁きは大いなる深淵。
主よ、あなたは人の獣を救われる。
神よ、慈しみはいかに尊いことか。
あなたの裁きの国に人の心は悪を寄せ。
あなたの家に滴る恵みに潤い。命の泉はあなたにあり、
あなたの光に私たちは光を。
どうぞご着席ください。続いて賛美いたします。賛美歌394番です。今日の聖書の箇所を拝読いたします。ヨハネによる福音書1章29節から34節です。新共同訳聖書新約聖書の164ページになります。ヨハネによる福音書1章29節から34節です。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからである。と私が言ったのは、この方のことである。私はこの方を知らなかった。しかし、この方がイスラエルに現れるために、私は水でバブテスマを授けに来た。そしてヨハネは証しした。私は霊が鳩のように天から下って、この方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし、水でバブテスマを授けるために、私をお使わしになった方が、 霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバブテスマを授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。聖書の箇所は以上です。世の罪を取り除く神の子羊と題して、三好牧師より神様からのメッセージを取り継いでいただきます。
私もマスク外しましたので、また皆さんも、特に、この時外してくださって構いませんので、一緒に御言葉に耳を傾けたいと思います。新しい一年が始まりました。その最初に神様の前に一緒に近づき、御言葉に聞き、お祈りする時が持つことができますことは本当に感謝であります。今日も子どもたちも大人も一緒の合同礼拝ですので、子どもたちに向けてお話まずさせていただこうと思います。今日のお話はイエス様が大人になられて、ヨハネという人から洗礼を受けられたというお話です。その当時、その洗礼者ヨハネという人はユダヤの荒野に現れて人々にこう言いました。神様の国は近づきました。神様の裁きが近いんです。だから自分の罪をお詫びしましょう。そう語って、この悔い改めの印として水による洗礼を教えました。その教えを聞いた人たちは心を刺されまして、ああ自分たちにも間違ったことがある、このままだったら神様から裁かれるかもしれないと深く受け止めて、ヨハネに近づいていって、ぜひ私にも洗礼を授けてくださいと行きました。その列の中にイエス様もおられて、このヨハネから洗礼を受けられました。で、イエス様がどうして洗礼を受けられたのかということについては、それはイエス様も自分の中に罪があると感じて許してほしいと願われたのではありませんでした。イエス様は神様の御子であり、何の罪も犯しておられないお方です。イエス様は自分の罪のためではなくて、この世に住んでいる私たち人間が抱えている汚れたわがままな、そういう心を自分の罪として引き受けられて、自分を罪人の立場に身に置いて、どうか私たちの罪を許してくださいと思って洗礼を受けられたということであります。イエス様が洗礼を受けられた時に、聖霊が鳩のように天から下ってイエス様の上にとどまりました。それから天からこういう声がかかりました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものだ。この意味は、天の神様がこれからイエス様が人々のために苦しまれ十字架に向かっていかれる、そのイエス様のその歩みを、その働きを、そのままを、私はあなたを愛する、あなたは私の心にかなうもの、そのままを私は喜んでいるよとおっしゃる神様の宣言でした。その直後だと思いますが、ヨハネのもとにイエス様が近づいて来られた時に、ヨハネはこう言ったんですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。こう言ってイエス様を紹介しました。これはどういう意味かということを今日少しお話ししたいんですけども、まず子羊というふうにイエス様のことを言いました。それは当時エルサレムの神殿では礼拝するとき、動物子羊を捧げ物として、羊の血を、子羊の血を人間の命の代わりに捧げて神様を礼拝しました。イエス様は神様の前に私たち人間の代わりに近づいてくださって捧げられる子羊だということなんです。つまりイエス様がこの神様の前に代わりとなってお詫びしてくださるお方なんだということであります。そして世の罪を取り除くということは、 当時は動物、子羊の血の犠牲によって人間は神様の前に近づいて自分の罪をお詫びして許していただきました。神様と仲直りするための犠牲があったわけです。その犠牲としてイエス様はご自分の命を犠牲にして私たち人間の汚れた心、わがままな心を取り除いてくださるんだということであります。私たちはね、やはり良い人間になりたい、神様に喜ばれることをしたいわけですけども、どこかね、思ってはいるんだけどそこばっかりいけないんですね。自分勝手になったりわがままな心になったり、何かね、兄弟が悪いことして、あんなやつダメだ、なかなか嫌だとか、いろいろそのわがままな心が、嫌な心や許せない心がいっぱい私たちの中にあります。そうなってしまったら神様はとても悲しまれて、その罪を裁かなければなりません。私たちの日々犯してしまう罪の中で一番神様が悲しまれることは、神様いらない、神様なんか信じないという心です。そんなことになりやすい私たちを神様は見捨てないで、イエス様を十字架にかけて私たちの罪を背負わせて死んでくださいました。このイエス様の大きな大きな犠牲のゆえに私たちの罪を取り除いて、私、神様の前に罪許し取り除いてくださる。イエス様は今もあのヨハネの時だけではなくて、今も変わることのなく私たちの罪を取り除いてくださる神の子羊でいらっしゃるんだということなんですね。ですからこのお方がいつも私たちと一緒にいてくださる、私たちのことを愛していてくださることを本当に感謝して過ごすことをしたいと思うんです。もし私たちが汚い心に気づいたら、ああ私汚い心だな、また神様悲しませてるなということを気づいたら、いつでもどんな時でも神様ごめんなさいといつでもお祈りすることができたらと思います。そのイエス様がね、許してくださるんだということをぜひ知ってほしいと思います。お祈りいたします。恵み深い神様、あなたはこの世に、この世界に世の罪を取り除く子羊としてイエス様をお送りくださいました。感謝いたします。このイエス様が私たちの罪を許してくださいます。そして取り除いてくださること感謝です。どうぞあなたの恵みに感謝して、あなたと神様と共に、神様に信頼して生きるものとしてください。この祈りをイエス様の名前によってお捧げします。アーメン。それでは少し皆さんと一緒に今日確認したいんですけど、教会の暦では1月6日を光源日とか権限日と呼びます。英語でエピファニーと呼ばれてるんですけども、この時何を覚えるかというと、イエス様が洗礼を受けて聖霊が鳩のように天から下って神の子であることが明かしされた、そういうことを記念する日となっています。イエス様が洗礼によってイエス様の神の御子としての働きが公の舞台で明らかになり、それまで隠されていたものが輝き出した。そして人々はそのイエス様の栄光と輝きを見ることができた。ですから私たちもイエス様が表される栄光、輝きを見つめて、その輝きを深く教えられて、その輝きに照らされたいわけです。この2024年の初めにある私たちです。イエス様の表される栄光、輝きをしっかり見つめさせていただきながら、私たちはこの歩みをへと導かれたいと願っています。で、この今日のヨハネの福音書の御言葉が伝えているのは、このイエス様がの洗礼の出来事なんですけれども、そのイエス様の先駆者として登場したのが 洗礼者ヨハネでありました。このイエス様がこの自分の方に近づいてくるのを見ましてこう言ったわけですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と語ってイエス様を人々に紹介しました。神の子羊という言葉をユダヤ人が聞きますと彼らがイメージしたことはエルサレムの神殿で毎日神に捧げられている犠牲の子羊のことが頭に浮かんだことでありましょう。人々は礼拝の時に犠牲の動物を自分の命の代わりとして捧げました。そのことによって生ける神様との交わりが与えられ神様の前に受け入れられると考えていました。したがってイエス様が神の子羊であるということはこのイエス・キリストが神様と私たちの間を取り持ってくれる救いの仲立ちである仲介者であるということを示しています。そしてこの世の罪を取り除くという言葉によってこの犠牲は人間の罪と深く関係していることを指摘されています。この場合にまず第一に思い浮かぶのがずっと昔このイスラエルの民が奴隷の地エジプトを脱出いたしましたときに彼らが守ったという杉越の子羊の出来事でありました。イスラエルの民を苦しめ奴隷として、こき使っていた酷使していたエジプトの人々を懲らしめるために神様はある夜エジプト人の長男をことごとく殺すという裁きを行おうとされました。その際に神様はこのイスラエルの民を憐れんでくださって神の使いが家々を訪ね巡り訪ねるときにその家にイスラエル人の印としがあればその家を避けて過ぎ去る過ぎ越すというふうに定められたわけです。そのために家々が自分たちのはイスラエルの家だという印として神様がお命じくださったのはどういうことかというと家の入り口に二本の門柱と鴨居に子羊をほふってその血を塗るということでありました。神の使いがその印を見るとその家を過ぎ越して血が塗られているところは過ぎ越されて塗られていない家に入って人々を撃ったということでありました。そのようにしてイスラエル人たちは助けられてエジプトを無事脱出することになりました。イスラエル人たちは奴隷状態から解放されて約束の地に向かう新しい歩みをすることができました。ですからイスラエルの民にとって過ぎ越しの子羊ということは神様自分たちの民を守るために犠牲をしてくださったその犠牲の働きが示していることであります。もう一つの子羊のイメージは旧約聖書のイザヤ書の53章に記されている主のしもべの歌になるわけですけれどももし皆さんがお開きになることができるならば旧約聖書の1149ページにイザヤ書53章というところがあるんですけれどもそのイザヤ書53章の、特に7節の言葉を、ちょっと紹介したいわけですけれども、イザヤ書の53章1149ページから50ページにあるんですけれどもそこに一人の人物が登場します。このしもべは外見は好ましい姿ではなく人々から蔑まれ抜け者にされていました。その彼が人々の罪や咎や過ちを自分の身に引き受けて苦しみつつ死んでいく姿が、ここに描かれているわけですけれどもこのしもべは、人々のために苦しむのですけれども周りの人たちはそれに気づかないでむしろ彼を預けり不当に扱い嘲笑し踏みにじるという悲惨な人生を余儀なくされるんですけれどもそのしもべはそういう理不尽な形で踏みにじられ命を投げながら黙々と犠牲の道を進んでいくというわけです。7節を読みます。53章7節。苦役を課せられてかがみ込み
彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかった。このように描かれているわけです。この死のしもべの道は子羊のようにほふり場に引かれていくしもべの姿は、イエス・キリストが生涯にわたってご自分の道として念頭に置いていたイメージです。ですからこのイエス様が洗礼を受けられたということは、このしもべの道を歩み始められるスタートを示しているということができると思います。洗礼者ヨハネは洗礼を受けて自分の前に立ったイエス・キリストを見たときに、人間の救いのために自分を投げ出そうとしておられる、そのような神の子がここにいることを直感してこのように証言したんです。世の罪を取り除く神の子羊だ。イエス様が洗礼を受けになったのはどうしてなのか。洗礼は自分の罪を自覚した人間がそれを葬って新しく生きることの儀式であるわけですけども、イエス・キリストもヨハネの説教を聞いたときに自分の罪を思い起こして洗礼を受けたのか。いえ、イエス・キリストの場合は私たちの洗礼とは違います。つまり自分の罪があるから洗礼を受けたのではなくて、罪がないゆえにかえって罪に敏感であられました。イエス様は自分の周りで自分の罪を告白して神に立ち返って涙を流しながら、水の中に入っていく人々の姿を見ながら、このすべての人々の罪を自分の身一つに引き受けるようにして、そういう思いで洗礼を受けになりました。ですからヨハネはこのイエスを見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と叫びました。この世の罪を取り除くという言葉ですけれども、これ取り除くという言葉 の言語の意味は、負うとか担うというふうに訳すこともできる言葉です。ですからイエス様は私たちの罪をご自分が引き受けてくださった、そのことによって私たちの罪を自分の方に引き取るような形で担ってくださったことによって、私たちの罪を取り去ってくださるということが示されているのです。でもここで罪が問題とされます。この罪というものが、ここにいらっしゃる方々は、ああ罪、それは問題だと感じてくださっている方がほとんどだと思うんですけども、人のことはいいんです。いやいや、深刻に考えるんです。例えば戦争が起こっているのは、それはあの国が、あの指導者がというふうに、私たちはその人の罪はすごく問題にしますけれども、だけど自分の問題、人も問題だけども自分の問題についてはあまり深刻に考えないのではないかと。私たちの中にある汚れた思い、神様に背を向けるような思いを私たちは知らず知らずのうちに持っているわけです。そして自分勝手に自分の目や自分の感覚だけを頼りにして、私は、人に後ろ指さされるような悪いことなんか一度もしたことがない、それに引き換えあの人は何かとかですね、人は問題にするんですけど、自分のことは、なんて言うんですか、軽くあるいは薄く、まるで何もなかったかのように受け止めやすい私たちです。そして自分は神様のようになりたい、なれるはずだという傲慢さがあって、自分が中心でいたい思いが強いものです。そういう自分の罪の姿は自分の目にはなかなか見えにくいのではないかと思うんです。そういう自分の罪の姿がどれほど問題なのか、それは御言葉によって、聖書の言葉によって指摘されないと自分ではなかなか分かりません。例えば私がこう何か若者だったことを自分で分からないので、家族がそこ問題だよとかね、指摘されてみて初めて分かることがあるように思うんですね。自分で分からない、そのためにいつの間にか自分で気づかないことをいいことに
どんどんどんどん罪が大きくなって取り返しがつかない状態になってしまうことがある。それが罪の現実です。そしてついにいつか真実なる神様の前に立ち、自分の罪の現実を突きつけられて、その責任を問われる時がやってきます。その時に私たちは真実な神様の前で自分の罪を暴露され、自分自身はどうだったかと問われるわけです。ペテロという人はイエス様の驚くべき御業を見た時、自分がいかに罪深いかに気づいて、イエス様に対してこう言ったんですね。主よ、私から離れてください、私は罪深いものですから、と叫びました。こういうふうに私たちは生ける神の前に出た時に、自分の罪が突きつけられ、生身の自分が持っている破れた姿に驚かざるを得ないものであります。しかもここで深刻な問題は、そういうふうに神様の前に立った時に罪の現実を突きつけられ逃れようもない私自身の責任を問われるんですけれども、それから私たちが逃げ出すとか自分たちでそれを解決するということができないのだということであります。そのためにどんなに努力しても抜け出すことができない。自分がしてしまった過去、あるいは過去の罪を修正できない。自分で自分の罪の重に責任を負わなければならない。自分の取り返しようもない破れた現実というものを、私たちは神様前に言い逃れる術を持ち合わせません。使徒パウロという人はローマの信徒の手紙7章で、自分の罪との戦いを告白して、私には善をなそうという意思はあるのだけれども、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っていると言いました。このように私たちは分裂しています。ですから私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。このように叫びを上げているのが私たちの現実であります。そういう現実を自分のこととして感じるわけです。こういう誰がこの状況から助けてくれるだろうかと嘆かざるを得ない、私たちのために、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと呼ばれる方がここにいらっしゃるということです。神様は私たちの罪を指摘されるだけではなくて、罪とその責任をこのイエス様が取ってくださって、私の罪をイエス・キリストご自身が引き受けてくださり、私のために命を捨ててくださいました。自分では到底引き受けられないような汚れ切った私の罪を抱え込んでしまっているわけですけれども、そんな私のためにイエス・キリストが代わって十字架にかかって、その罪の責任を引き受けて犠牲になってくださいました。ですからこのイエス様の尊い犠牲を感謝して受け入れるとき、本当に罪は取り除かれ砕かれて、私は罪取り除かれたものとして神様の前に帰ることができるようにしていただけるのだということです。このことを知るとき、私たち一人一人は考えも及ばぬほどの神様の愛の中に置かれて守られているんだ、支えられているんだということが分かってきます。この見よ、世の罪を取り除く神の子羊という言葉は、昔から聖餐式の時に使われました。この後聖餐式があるわけですけれども、聖餐のパンが裂かれる時に、世の罪を取り除く神の子羊がここにいらっしゃるということを受け止めながら聖餐式が行われていきます。世の罪を取り除く神の子羊、遠い昔のことを言っているのではなくて、この礼拝の旅ごとに十字架の主イエス・キリストがこの私とこの世の罪を背負って、そのことによって罪を取り除いてくださるのだということであります。この主の許しを私たちはいただいて、あなたの罪が許されたと 言われて、そうしてこそ私たちは歩み出すことができます。イエス・キリストは世の罪、私たちの罪を取り除く神の子羊です。ヨハネはイエス様を見てそう証ししました、紹介しました。このイエス様はヨハネの時だけではなくて、今もこのお言葉のように私たちの罪を取り除く神の子羊として、私たちの罪の重りを背負ってくださり、十字架にかかって苦しみ死んでくださいました。イエス様は死で終わられませんでした。十字架で苦しまれた後、三日目に復活され、天に昇られ、今も十字架で苦しまれた神の子羊として私たちのために、父なる神の前に取りなし続けてくださっています。ヘブライ書の7章25節にこう書いてあります。それでまたこの方は常に生きていて、人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。このようなイエス・キリストが私たちのそばにいてくださいます。このイエス様は私たちの立場になって、私たちが洗礼を受け、自分の罪を許していただけなければならない問題を抱えている、その問題を自らが引き受けてくださって、一緒に苦しまれる歩みを始める決意として洗礼を受けられました。あの十字架の上において私たちのためにご自分を犠牲にして死んでいかれました。神の子羊であるイエス・キリストが今日も私たちを見守っていてくださり、取りなしを続けてくださっています。このことを今日心新たに、ああこのお方は私にとってなくてはならない、私のことを本当に分かってくださって、私が裁かれないように、神様の前に受け入れられるように、今もそばにいてくださる方だと、このことに信頼して、このイエス様から与えられる恵み、命、力を今日新しくいただき、感謝と喜びを持って私たちは新しい歩みに踏み出していきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、感謝いたします。今日ヨハネがイエス様を洗礼を授けた後、イエス様をこう紹介してくれました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。主をもったいなく感謝いたします。本当に私たちは罪深いものです。本当にわがままであったり、いつの間にか神様を抜きにして、あるいは忘れて自分勝手な生活をして、本当にそのままでは神様から裁かれてもおかしくなかった私たちです。そんな私たちをお見捨てになることなく、この世に来てくださるばかりか、ご自分がその私たちの立場に立って罪を背負って、私たちが許されるように、裁かれないように、ご自分の命を私たちの代わりになって、犠牲を持って十字架に向かってくださいました。感謝いたします。私たちの罪をどうか許してください。そして私たちが本当にあなたが私たちのそばにいてくださること、恵み深い主でいてくださることを、今日ももう一度新しく覚えさせてください。この方をお頼りし、あなたに信頼して歩み出すことができますように、あなたが与えようとされる豊かな豊かな恵みをもう一度新しく、これからも常に新しく覚えさせてください。その恵みの中に私たちを巻き込み、生かし、歩み出させてくださり、神様のご栄光のために、神様と共に生きる者へとあなたが押し出し引き上げ、助けてくださいますようお願いいたします。これは願いと祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。